レディオジャーナル、頑張る富山の企業事業事。この番組は富山のビジネスシーンで活躍するさまざまなジャンルの企業人にスポットを当て、その人物像、未来へのビジョン、若者への提言など企業人としてのリアルなメッセージを1ヶ月にわたりお届けするプログラムです。今月お招きするのは北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長稲垣晴彦さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
社員がやっぱり生き生きと働けるためにどうしていけばいいのっていうところではですね、みんなでその自分たちがやってることをねプレゼンテーションするっていうことを25年ぐらい前から始めたんですね。で大体現場の責任者っていうか、まあ、7、80人から100人ぐらいいたんですけど、その当時ね1人が1時間ぐらいずっと年に2回ぐらいプレゼンするんですよ。でこっちは聞いてなきゃいけないんで1ヶ月近くですね毎日
聞いてるんですか。
聞いて質問して、でもそういう中でね何が起きたかっていうと、まあ、どこの会社もそうだったのかもしれないんだけど年功序列だったじゃないですか、で給与も年功序列であれば、職責に関してもかなり年功序列みたいなところがありましたよね。でその時にどうもこれやってるとダメだなと思ったわけね、でちょうどパワーポイントなんていうのがね、もう出だした頃だったんですけど、最初はあの現場行ってみんなに話聞いてたんだけど、これもちょっと辛いからパワポでみんな資料作ってもらって本社来てね話してもらおうっていうことになったら、現場の人誰でも聞きに来ていいよって他の人のね、そしたら A 君の時にはいっぱい人が来てんだけど B 君の時はあまり来ないよね。それは明らかに年功だとかそういうことも関係なし、経験年齢年数でやっぱり現場の人たちはよう分かってるんでね、彼はすごく優秀にしっかり考えてやってるとか、そうするとこの若い人で経験はまあ短いかもしれないけど、こういう人にもっと重要な役割を与えようっていう話にやっぱりなっちゃうよね。そうするとその当時にもう職責に関して言うと年功序列を外れてしまったわけですよ。そうやってやってるうちに何が起きたかっていうと、プロモーションした人が、若い人が、もうしんどいと、給料安いのにこんな仕事させられるの、しんどいっちゃうわけや、そうするとやっぱこれはちょっと都合悪いぞって話になるじゃない。 でじゃあ元に戻すわけにもいかないし、ね、そうするとやっぱりその職責に応じた形で、役割に応じた形で職務決めていきましょうねっていう風にならざるを得ない、で、まあ、私が社長になったのは2000年だったんだけど、社長になってすぐぐらいにやっぱりその人事制度の変更っていうのがあったわけ、要はその人が果たしている役割に比例した形で職務を決めていきましょうよという形にしました、でそれをやってった後で、今度は会社を、まあ、今グループ会社結構あるんですけど、分社化をしてたんですね、例えば製造の仕事だとか、あるいは情報システムの仕事だとか、結構大きいのは自動販売機関連のね技術サービス、例えば外で故障したらそれすぐ飛んで直しに行かなきゃいけないわけですよ。
そうですよね。
そういうのを全部別々の会社にしちゃったんですね、普通っていうかね、一般的にあったのはその当時リストラでね、分社化をして、この会社に行くからこの給与だよねっつって、でそれはうちはやんなかった。その前の段階でもうすでに役割がこうだから処遇こうだから、だからここの会社に行こうがどこの会社に行こうがその人の役割変わんない以上は変える必要がないからっていうことで、全く処遇は関係なしに変更なしで分社化をした。でもう一つはやっぱりその当時までコカ・コーラの会社っていうのは営業っていうのがやっぱどうしても、ね、主役だったんですよ、
まあそうですよ ね、 だって、
そうすると他の人たちはみんなその縁の下の力持ちみたいな形だったんだけど、分社化したら自分たちがその会社の主役になるじゃない。
そうですよね、それはすごくいいことですよね、
で、2000年当時、まあ、2000年からちょっと経ってかな、私が10年ぐらい経ってみたらね、当社のエリア内の売り上げってやっぱりものすごい下がってるんですよ、っていうのは単価が下がってるからデフレで、20% ぐらい下がってて、ところが砺波工場にまあ集約化したっていうのもあったんだけど、そこにいろんな設備投資をして、それで他のエリアにも供給するようになって、だからそこで増えてる部分がありますよね。それから例えば自動販売機の修理をやってた人たちがその技術を使って他のそのグループ外の仕事をやる、それから情報システム、例えばコンピューターシステムを作ってた会社が自分たちの得意なその例えば自動販売機を制御する仕組みを他の会社に売る、で結果的には グループ全体で言うと売り上げは落ちなかった。他のところで全部
カバーしたんですね、
でこれ国内でね、で2005年ぐらいから海外に出たんで、海外の部分がまあ大体売り上げで言うと国内の 10% 弱あるのかな。だから、そういう意味では 10% 伸ばしたみたいな感じになりましたね。だからそういうのがね、やっぱりみんなが本当に主役になって生き生きと仕事してやってくれた結果なのかなというふうには思ってます、
それはそうでしょうね。本当にデフレでなんかインディオスが大変だっていう記事は何回も見ましたもん ね、 ね、
ただ海外がそうやって結構大きくなってきてね、今だいたい去年の末ぐらいでですね、約自動販売機台数でいうと1万台ぐらいあるんですよ、
海外に。
はい、
どんなところですか。
東南アジアに5000台強あって、で中国に4000台強あって、今ベトナムに少し出てきてるんで、約1万台、でそうなってくるとですね、実はそれが北陸コカ・コーラという会社のグループ会社だと、やっぱり向こうのコカ・コーラさんとのバッティングが出てくるんで、それで実は GRN という会社に企業分割という形で分社化というか分割をしました。企業分割って富山県内の企業でそれやったところは多分うちぐらいしかないような気がするんだけど、
そうです、
要は株主の構成を同じままにしたままパスッと割れちゃったみたいな形なんですね、でそれやることによって海外事業やってる会社は GRN という会社の子会社ですと、たまたま北陸コカ・コーラと株主は一緒ですという感じになっちゃっただけなんですね。でまあ、いろんな意味で今北陸コカ・コーラボトリンググループ、これは、製造の会社とそれから自動販売機のオペレーションの会社が2つ、それとまあ本体という形で4社なんですけど、それはもう完全に清涼飲料、コカ・コーラに関わる仕事だけをしている会社になりました。であとは GRN グループはですね、それこそホテル事業から IT、酒造、日本酒のね、
若鶴
酒造だとか、今ウイスキーも作ってたり、あるいは物流サービスだとか、本当に多岐にわたって海外事業も含めてありますし、そんなところが完全に2つのグループに分かれた感じで。あります、
そうなんですか。 GRN は、じゃあ結構伸びてるの。
M&A もやってますから、多分前年比でいうと2桁以上の伸びですよね、
今時、
それはだって M&A やったらそのぐらい伸びなきゃ意味ないよね。
そりゃそうですよね、
だいたい設立当初が90億ぐらいの会社だったけど、今多分130億以上になっちゃってるな、みたいな感じですよね。
レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。レディオジャーナル、頑張る富山の企業人。次週のこの時間も北陸コカ・コーラボトリング株式会社代表取締役会長稲垣晴彦さんをお招きし、企業人としてのリアルなメッセージをお届けしていきます。聞き手はグループフィラー代表森田ひとみさんでした。